清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1、第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えしてお話を伺う30分番組です。第1週目は五日市記念病院、第3週目は廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお招きします。本来であれば第1週目なので五日市記念病院の方をお招きしますが、今週は前回に引き続き廿日市記念病院脳神経外科国吉剛先生に認知症についての後編としてお話を伺います。この番組のパーソナリティ
高橋直美と、
アシスタントは FM 廿日市パーソナリティの香川文香でお送りいたします。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回の放送では認知症とはどういう状態のことを言うのか、どのような場合に物忘れ外来を受診したらいいのか、認知症の診断はどのような手順で行われるのかや、認知症または軽度認知障害と診断されたらどうしたらよいのかなどを伺ってまいりました。今週は廿日市記念病院脳神経外科国吉剛先生に認知症についてのお話後編として伺います。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では先生、認知症にならないようにするにはどのようにしたらよいでしょうか。
はい、まず認知症にならないようにするための前に、どのような人が認知症になりやすいかということをお話ししてみましょう。はい、認知症になりやすい、生活、食事とかいろいろあるんですけれども、まず、認知症になりやすい人っていうのは生活習慣病がある、高血圧、糖尿病、脂質異常症、この3つの病気はどれもが認知症の人が認知症じゃない人に比べて2倍ぐらい多いと言われてるんですね。高血圧のある人とない人を比べると認知症の発症率って約2倍と言われてるんですね。ということなので、中年期になって高血圧がある、糖尿病がある、あるいは脂質異常症があると言われた人は、ぜひそれをお医者さんの言う通り改善していただくことをお勧めします。で、そういう病気があるということもそうなんですが、もう一つは生活パターンというのもあるんですね。まずは生活に変化や刺激がない、時々定年後家でゴロゴロしてたら急速に認知機能が衰えたということを聞いたことがあるかもしれませんが、何か目的を持ってする趣味だったり、何か仕事ですね、そういったものができるだけあるようにする方が認知症にはなりにくいと言われています。だからやりたいことは趣味がないっていうのはちょっと良くないんですね。それと家族や友人との会話が少ないということもあります。多分僕は認知症にはならないと思いますが、あまり喋りたがらない人、もともと無口で頑固なお父さんっていうのは、いよいよ年取ったら誰とも喋らないってなるんですが、逆に言うとこの認知症になりにくい人っていうのはよく喋る人なわけですから、ご家族とかあるいは友人の方、奥さんとか、そういった人っていうのはできるだけその認知症になるかもという人に 積極的に話しかけてあげるっていうのはいいことなんですね、はい、それと外に出ない人、家の中に閉じこもっている人、テレビばっかり見てる、ただ新聞読んでる、読書してる、そういう家の中でこもって何かをしてる人も認知症になりやすいです。ですから僕はそのこの人は認知症かも、あるいは認知症になる恐れのある人に対してはできるだけ積極的に外に出る、外での会合とか、友達のとの同窓会でも何でもいいですから、人と話す機会を積極的に作るということに心がけていただけるよう、お願いしたいと思います。そういう人が、また他にもありますね、ちょっと言いますよ。肉ばかり食べる人、野菜をあまり食べない人、間食が多い人、タバコ、ヘビースモーカー、まあ、スモーカーですね、喫煙者、それと毎日2合以上のお酒、これ缶ビール1本ぐらいまでは、大丈夫なんです、一応それ以上は飲んではいけないということですね。外出を好まない、運動をほとんどしない、それと目が悪い人、例えば白内障があってほっといてるという人も認知症になりやすいのがだいたい2倍ぐらいと言われてます、もう一つよく あれですけれども、耳が聞こえ、難聴の人、難聴の人は程度にもよりますけど4倍から6倍ぐらい認知症になりやすいと言われてるんですね。今言ったようなことを逆に言うと認知症にならないようにするにはと逆をことをすればいいわけですね、はい、ということで今なりやすい人の生活パターンを言いましたけれども、じゃあそれで認知症の発症を食い止める実践法ということで、まずこれ2つのパターンがあって、生活面でどういうことを気をつけたらいいかということと、あと先ほど言った食事、食事面どういう面気をつけたらいいかっていうの2つのあれがありますので、どっちからいきましょうか。
じゃあ順番に生活面から教えていただいてよろしいですか。
はい、
わかり
ました。はい、そしたら先ほど家にいてぐうたらであまり喋らずに外にも出ないでっていう人が認知症になりやすいというふうに、趣味を持たずにということですね。それを逆に言うとですね、まず、創造的な趣味を持つ、まあ、あまり大げさに考える必要じゃなくて、例えば手芸だったりなんか、工芸だったり絵を描いたり、あるいは塗り絵ぐらいでもいいんですよね、何かそういう自分が得意なこと、あるいは若い時にからやっていたことをぜひ今休んでるんだったら復活させていただきたい、それと考える習慣をつけると、これはね、藤井聡太、これ放送の時にはもう終わってますけれども八冠からちょっと転げ落ちたんですけど、そういう囲碁将棋っていうのはとてもいいんですよね、囲碁将棋あるいはパズルとか、最近数独とかですね、うちの女房がハマってますけど
今日もね、外スタジオの外にお越しいただいて
そういうパズルやゲーム、脳活ドリルってよく売ってますよね、最近本屋さん、ああいうのもね結構いいと思いますよ、そういう想像、まあ、考える習慣を身につけるっていうのは重要なこと、それと運動大事です。適度な運動、だいたい1日8000歩ぐらいと言われてるんですよね、まあ、毎日しろっていうのも大変だと思いますけれども、週に3回以上の30分以上1時間程度の運動を心がける、
ウォーキングとか、
そうですね、でその時にお願いしたいのは、一人でウォーキングじゃなくて、夫婦だったりあるいは友達、ご近所の友人の方と一緒にで、ぺちゃくちゃ喋りながらウォーキングするっていうのが大事なんです、これ認知症の発症予防でよく言われることなんですけど、デュアルタスクといって、2つの物事を同時にやるっていうのが、だから歩いたりなんかするっていう運動プラス、いろいろ喋って頭を活性化させるという2つの物事を同時にするというのが大事なことだと思います、
刺激が必要ですね、
はい、そういったことで生活習慣をなるべく活動的なものに変えていくというのが生活面での一番重要なことではないかと思っています、
この番組では出演者の方からリクエストをいただいております。国吉先生のリクエスト曲、今日はどんな曲を選ばれましたか。
はい、僕は沖縄出身のバンドの音楽が好きなんですけれども、 かりゆし58、まあ、かりゆし58かもしれません。そのデビュー曲のアンマーという曲が大好きなんですね。これなぜかというと、かりゆし58のメンバー3人いるんですけど、2人は僕と同じ高校、沖縄県立糸満高校というところの出身なんですね。でそのミュージックビデオに出てくる風景というのが、僕が子供の頃に見た原風景で、市場の様子が出てるんですが、これ高校時代僕が毎日そこを通り通っていたところなんです。ぜひ一度皆さん YouTube でもありますのでご確認いただきながら、ぜひ、お聞きいただければと思います。
さあそれでは沖縄出身の国吉先生からのリクエスト曲、かりゆし58アンマー。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。
では食事面では、
はい、食事面ですね、先ほど生活習慣病、高血圧、糖尿病、脂質異常症が認知症の発生を加速するというようなお話をしましたけれども、うん、最近ですね、これ本屋さんで売られているような健康の認知症にならないための食事とか、そういったことで、取られてるんですけど、最近マインド食っていうのがあるんですね、
うん、
これ昔から地中海食というのがあったと思うんですけど、地中海食のオリジナルのものがあって、うん、これに、ちょっとそれに改良を加えて、マインド食というのがあるんですけど、ちょっとご紹介しますね。マインド食というのは10種類のこれを食べてくださいという食事があります。よろしいですか、
はい。
マインド食というのはね、まず緑黄色野菜、それとそれ以外の野菜、豆類、ナッツ類で、お米じゃなくて全粒穀物といって、うん、よくありますよね、うん、全粒粉で作られたものとか、うんうんうん、あとお米だったら玄米、
はい、
そういったものが、よろしいと、
うん、
それと お魚ですね、うん、魚、できれば青魚、
うん、
青魚が、認知症になりにくいものと言われてます。それとお肉ですね、
うん、
お肉はできるだけ脂肪の少ない、
うん、
一番いいのが鶏の胸肉とかささみですね。それがその油分が良くないということ、油のないお肉を食べるということですね、はい。それと少量のワインとか、言われてますけれども、あとここにはベリー類って書いてあるんですけど、ブルーベリーとか、あれですね、なんて言ったらいいんでしょうか、ベリー類としか書いてないんですけど、
いちごとかクランベリーとか、
そういうものですね。そういうものを、これ10種の食材があるんで、それを積極的に摂る、うん、プラス、油が大事なんですね。油、皆さんアマニ油ってご存知ですか。
はい、知ってます、はい。
でつい最近どっかのテレビ番組でアマニ油の効果を歌ったら、うん、次の日には夢タウンから、アマニ油が全部なくなりました。僕らも買いに行ったら、まあ、前から僕らアマニ油を使ってるんですが、
うん、
普段 と思って買いに行ったら一つも残ってなかったですね、うん、アマニ油というのとエゴマ油、うん、まあ、この2つが一般的だと思うんですが、うん、オメガ3系の、うん、脂肪酸が豊富に含んでる油として、
うん、
アマニ油、エゴマ油というのをおすすめします、うん、これは熱に弱いので、
うん、
冷たい食材にかける、うん、野菜 の, サラダとかにかけるのがいいですね、う
ん、ドレッシング的な感じですね、
そうですね、うん、アマニ油の場合は小さじ1杯ぐらいを1日1回で十分、あまり取りすぎると今度カロリーオーバーになってしまいますのでね、うん、それぐらいで十分だと思います、うん、今言ったマインド食に関連した体に良い食材と、今度はできるだけ避けていただきたいものっていうのがあります。これからそれ5つあるんですけどね、これさっきの逆で髪の肉ですね、
うん、
油の入ってるような美味しそうな霜降り肉っていうのが最悪というかよろしくない。それと こうチーズとかバターもあまりよろしくないんですね。これはあの認知症に関連してですよ、一般的な健康という意味じゃなくて、認知症になりやすさを考えるとバターチーズは取りすぎは良くない。それとお菓子類です。あの皆さんお好きだと思いますが、そういうお菓子類、それとファーストフードですね。ファーストフードも、まあ食べ過ぎはよろしくない、こういった今言った5つの食材はできるだけ避けていただいて、先ほどの食材を積極的に取っていただくというのが重要なことだと思います、ここであの食べ物ではないんですが、もう一つね、皆さん見逃しがちな生活面での認知症になりにくい生活パターンというのがあるんですが、これはよく寝るということです。いい睡眠をとるということですね、これはあの皆さんご存知かどうか分かりませんが、アルツハイマー型認知症というのは、脳の、まあ、ゴミとでもいうアミロイド β という異常なタンパクが脳の中に溜まっていくんです、その溜まっていくアミロイド β というのは長い時間をかけて、だいたい20年ぐらいかけて脳の中に溜まっていくんですね。それが溜まりすぎると認知症になっていくということです。そのアミロイド β っていうのはある程度は脳の外に排出されていくんで、あの自然に排出されていくんですが、それは夜寝てる間に排出されるんです。である実験があって、その徹夜で作業した人とよく寝た人比べると、次の日の朝に徹夜で作業した人はアミロイド β は増えて、よく寝た人はアミロイド β が減ってるというあの実験報告もあって、睡眠の質が良いほどアミロイド β の脳からの排出も良好になるということで、夜ずっとパソコンしてるとかゲームやってる、で睡眠時間 2,3 時間という人は、認知症になりやすい、将来的な認知症になりやすいと考えておいた方がいいでしょうね。
では、まあ、私はもう若くないんですけどあの、まあ、やっぱり記憶力が落ちてきたなとかっていうのを思ったり不安になることがあるんですけど、まあ、決してこう私も看護師やっていて、認知症って、まあ、高齢者だけではない病気だなと思っていて、まあ、若年性のアルツハイマーとかっていうのはよく耳にする言葉ですけど、まあ、こういった若い人たちも含めて将来認知症にならないようにするためにって何かいい策とかがありますでしょうか。は
い、いい質問ですね。あの今若い人も認知症にならないようにするにはどうしたらいいか、先ほど僕ちょろっと触れたんですけれども、アミロイド β って20年ぐらいかけて脳の中に溜まっていくんだよというお話をしましたけど、実際それは事実なんです。皆さん例えば70歳ぐらいになって認知症になり始めてあたふたするわけですね。でどうしたらならないようにできますか、食事をマインド食に変えるとか、本当はですね遅いんです、もう遅いです、実際40歳ぐらいから、アルツハイマー型認知症の方のそのアミロイド β の蓄積はすでに始まっているんですね。ですから40代っていうのは、例えば認知症というレベルがあるとすると、その一歩手前が軽度認知障害、MCI ですね、その前の例えば全くテストとかしても物忘れも何もないし、あの異常はないんだけど、その人の脳を調べてみると、認知症予備群、軽度認知障害という認知症予備群っていうんですけど、認知症予備群の予備群の状態、これプレクリニカル認知症という病名というか、あの病理学的な、診断があるんですけれども、それはすでに40歳代から始まっている、40歳代からそういうアミロイド β の蓄積が始まって、20年後あるいは30年後に本当の認知症になるんですね、ですから、高橋さんも私ももう年だからとおっしゃいましたけど、はい、まだまだ大丈夫、
諦めずに
大丈夫です。あの先ほど言ったあの生活習慣病ですね、まず高血圧、糖尿病、失意上昇、喫煙で過度の飲酒ですね、2号以上の過度の飲酒がある場合にはそれをぜひ控えていただきたいということと、創造的な趣味を持つとか運動をするとか、先ほど僕が言ったような食材をできるだけ積極的に摂るということを考えれば、 認知症にならずに済むということは十分可能だと思いますので、うんうんうん、今あのお若い方でこのラジオを聞いている方もまだ、うん、あの何て言うんですかね、まだまだ自分は大丈夫だと思ってたらそうではありません、うんうん、30代40代からしっかりと、うん、20年後30年後のことを考えて、うんうん、いけば認知症にならなくても済むということも十分ありえるわけですね、うんうん、
なるほど。まあ、あのすごく難しくてできないことじゃなかったような気がするので、まあ、そして何十年かけて蓄積していくっていうところで、まあ、日頃の生活はちょっと見直しながら、まあ、あの認知症にならないための生活を私もしていく努力をしていきたいなと今日思いました、はい、先生ありがとうございました。
じゃあそれでは最後に国吉先生、ラジオを聞きのリスナーの方にメッセージお願いできますでしょうか。
はい、本当はもっといっぱいいっぱい喋りたいところなんですけど、時間の制限があるようなので、これあの2番目のリクエスト曲、
はい、
本来は高橋さんからいただくのが普通でしょうけれども、僕に2曲くださいと、はい、特別にお願いして快諾いただいて、
はい、
ビギン、これも沖縄出身の歌手でビギンの三線の花という曲があります、うん、これは歌詞の中に、今は亡きおじいちゃんが残した片身の三線ですね、三味線が床の間に飾ってある、それを孫の目線で思い出している、おじいちゃんこうだったなみたいな、あの歌詞なんですけれども、沖縄は昔からあのお年寄りを大事にする文化があって、地域の中でも、お年寄り、まあ、多分その中には認知症のお年寄りも僕の子供の頃にいたなと思うんですけど、そういう人を排除するのではなく、どっかの施設に入れたり病院に入れたりするのではなくて、地域の中で共生というんです、共に生きると書いて共生して、みんなで周りの人が、援助しながら、穏やかに過ごす生活が、今後認知症の人が増えていく中ではそれが重要な、社会像じゃないかなと思って、うん、普段認知症の方を見てるんですけれども、認知症になったからといって人生が終わるわけではない、穏やかに過ごす人生もあるんだということで、うん、この三線の花をぜひ聞いていただきたいと思います。
メッセージとともにリクエストいただきました。今日は廿日市記念病院脳神経外科国吉剛先生に認知症についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは最後は国吉先生からのリクエスト、ビギン三線の花を聞きながらお別れいたしましょう。清風会プレゼンツ健康ラジオ、カルブ伸ばそう健康寿命、今週のお相手は
高橋直美と、
アシスタントは香川文香でした。次回の放送は8月19日第3月曜日です。どうぞお楽しみに。